8ページから12ページ。令和7年12月、市議会定例会。
令和7年12月、市議会定例会。令和7年度、大和高田市一般会計補正予算第5号、6億6800万円など可決。令和7年12月、市議会定例会は、12月1日から12日までの12日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として、令和7年度補正予算案9件、条例案件16件、解約金の額の決定が1件の計26案件が提出され、可決されました。本号では、10日11日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。一般質問。公明党横田議員。重点支援地方交付金の使い道について。質問。先般閣議決定した物価高対策の交付金の使途は。答え。国の補正予算の内容が示された段階で、活用事業を選定し、速やかな執行に向け準備を進めたい。DX の進捗、目標について。音訳中、DX とはデジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術を活用し、業務効率化や住民サービスの向上を図る取り組みのことです。質問、行かない窓口、書かない窓口の進捗状況は？答え、行かない窓口は早期導入に向け鋭意取り組んでいる。書かない窓口は、標準準拠システム移行後の業務運用の定着に合わせ、どこまでの手続きを電子化できるか検討を進めたい。不登校児童の健康診断について、質問、不登校児の家庭に検診日をいち早く連絡し、他の児童生徒と時間をずらして別部屋で受診するなどの工夫はできないか。答え、別の学年の検診日や、集団での検診が難しい場合には、検診終了の時間帯での個別検診を案内するなど、柔軟に対応している。公明党、砂原議員、AED について、質問。市役所の各階に1台ずつ AED が設置されているが、その中に三角巾は添え付けられていない。肌の露出により使用を躊躇するケースもあるため、AED に三角巾を配備できないか。答え、配備について今後検討していく。質問、コンビニへの AED 設置の見解は？答え、多額の予算、緊急時の責任問題などの課題もあるため、先進市の情報を参考に研究したい。市内各施設のネーミングライツ、命名権について、質問、市内各施設のネーミングライツを販売してはどうか。答え、今後の施設のファシリティマネジメントの方向性などを検討しながら慎重に進めたい。質問、個人への募集はどのように考えるか。答え、ネーミングライツ契約が3年から5年の長期契約になるため、契約を安定的に履行できる財政基盤や組織体制を持った法人が好ましいと考える。改新高田島田議員、戦没者追悼式について、質問、令和7年11月22日に戦没者追悼式が挙行された。今年は戦後80年を迎えるにあたり、多くの市民や小中高生などの若い世代に参加してもらえるよう、土曜日開催に変更などを行ったが、当日の一般参列者は昨年とさほど変わらず、小中高生の若い世代の参加も見受けられなかった。市民の皆様に幅広く周知することはできていたのか？また、教育部局とは連携できていたのか？答え、10月・11月号広報誌への掲載、案内リーフレットを挟み込み、ホームページ、公式 LINE で情報発信を行った。福祉部と教育委員会が連携し、各学校へチラシを配布するだけでなく、校長会で丁寧な説明も行い、 できる限りの周知を図った。しかし、小中高生の参加は強制参加ではなく、自主参加を旨としなければならないこともあり、参加者数は増加しなかった。海信高田雄馬議員、広報誌のデジタル移行について、質問、市公式 LINE のフォロワー数が約1万人となった今、広報誌が必要か、不要か、必要な場合、紙、デジタルのどちらが必要かニーズを把握し、段階的なデジタル移行をしてはどうか。答え、効果と課題の両面を慎重に勘案し、段階的に進めることが不可欠と認識している。質問、DX 活用推進課などの専門部署を設立し、最新技術の活用などを一元的に担う体制を整えてはどうか。答え、情報政策課を中心に推進していきたい。私立高田商業高等学校への IB 国際バカロレア導入について、音訳中、国際バカロレアとは、スイスの国際バカロレア機構が提供する3歳から19歳までを対象とした世界的な教育プログラムです。質問、奈良県中南部で唯一の IB 認定校、公立高校では第1号の IB キャリア関連プログラム認定校とし、新たな教育や選択肢を子どもや保護者に与えてはどうか。答え、私立商業高校の強みを維持できる方向が望ましいが、IB も今後研究していきたい。海信高田美奈美議員、公共施設等総合計画への提言、質問、本市の人口減少は近隣市町に比べて著しいが、税収に影響はあるか。答え、人口減少は納税義務者減少につながり、基準財政需要額の規模の減少で、交付税なども減少するため、税収は減少すると考える。質問、中央公民館は図書館と統合する計画だが、建設時期はいつか。また、総合体育館の建設時期はいつか。答え、中央公民館と図書館の建て替えは、令和10年度以降、総合体育館は計画を凍結している。質問、市民サービス低下は人口減少につながると思われる。人口減少の見込みは？答え、対策しなければ2050年には約3万7000人と推計している。質問、現在の公共施設の建て替え計画は市民に強い不便を強いている。人口流出を止めるためにも根本的な見直しが必要ではないか。答え、財政的に可能な形へと再編する目的からも見直しを考えている。新しい風、戸谷議員、市政だよりの表記について、質問、議員は条例変更して永続的に報酬を削減している。現市長は前市長と同じ報酬レベルに戻しているが、職員の給与も前市長当時のレベルまで戻しているのか。答え、職員については当時のレベルまで復元できていないものがある。大和高田市の未来像について、質問、子ども中心のまちづくりを行うべきであり、学校再編が最優先と考える、どの程度の補修費用を費やすかなどの判断が難しく、中途半端な状態が続くため、早く決断すべきでは。答え、令和8年3月完成予定の基本方針、基本計画の結果を踏まえて検討したい。質問、市長はフレッパの再開をどのように考えているか。答え、広場整備事業は引き続き検討を重ねるが、フレッパのような運営を想定した条例の改正や、予算の計上は現在考えていない。新しい風、上田議員。職員による私有財産の不適切利用における処分結果に関する責任の所在について。質問、継続案件で検討中であったが、結果は？答え、10月3日に当時庁舎を管理する立場にありながら、 職員が庁舎駐車場に通勤用自家用車を駐車する行為を黙認するなどしたとして、当時の担当部長及び担当課長を懲戒処分とし公表した。質問、不適切利用した職員の処分結果は？答え、処分発令の決定はしたが、本人の退職で当該処分が本人に到達せず効力を発していない。質問、不適切利用した職員に処分が到達できなかった責任は誰が取るのか？答え、本件に故意や重大な過失は認められない。質問、本件は大きな過失があり、他にも数多くの不祥事が起こり、組織のガバナンスが効いていない。市の信用を失墜させた説明責任があるのでは？答え、今後、可能な限り行政としての説明責任を果たす。会派絆、日本維新の会、中本議員。私有地について、質問、特定の個人しか使用できない市所有の狭小地を安く払い下げして売却することはできないのか？答え、地方自治法において市の財産は適正な対価なくしてこれを譲渡してはならないと規定されているが、適正な価格で売却することが難しい現状もある。適正な価格でない場合は、議会の議決が必要となる。今後研究し、方策を考えていきたい。入札について、質問、市内業者育成の観点から、マテリアルリサイクル推進施設建設工事発注の際、市内業者が元請けで参加できるような発注はできないか？答え、共同企業体も含め、参加資格などや、下請け業者として市内業者が参加できるかどうか、入札の競争性の確保も踏まえ、奈良県や本市の契約管理課と慎重に協議し、入札に市内業者が参加できる体制を作ることができるか研究したい。会派絆、日本維新の会、堀口議員、市立高田商業高等学校の環境整備について、質問、学校内のトイレについて、全面的に洋式化を進める考えはあるのか？答え、県立高校の改修状況なども踏まえ、方向性を研究したい。ラーケーション制度について、質問、ラーケーション制度の導入を検討しているのか？答え、自ら学び、課題を発見、解決する力の育成、家庭内コミュニケーションを深めるなどのメリットの一方、学習の遅れや家庭環境による体験格差などのデメリットもあるため、現在においては積極的に検討していない。防災対策について、質問、11月9日に行われた防災訓練に参加したが、働く世代、若い世代の参加が非常に少なかった。この世代の参加を促進するために、どのように周知していくのか。答え、市広報誌、ホームページ、チラシなどにより幅広く広報を行いたいと考えている。会派絆、日本維新の会、森本議員、市立病院の建て替えについて、質問、現在の市立病院の経営状態は？答え、10月末時点での令和7年度決算見込みは3億円以上の純損失が予測され、大変厳しい経営状態である。質問、市長が施政方針で示した市立病院の事業会計でどこまで建て替えできるのかの検討はどうなっているのか？答え、月1回以上のペースでコンサル会社も含めて検討している。小中学校の統廃合について、質問、小中学校の統廃合はどのように進めていくのか？答え、地域コミュニティを守ることと、子どもたちの適正な学級数にするということを念頭に置きながら、外部委員と検討を重ねており、令和8年3月に基本方針・基本計画が完成予定である。日本共産党所議員、人件費見直しの影響について、質問、令和7年度の人件費見直しの影響は？答え、 52人の会計年度任用職員の見直しを行った。業務効率化に向け工夫しながら最小の経費で最大の効果を上げられるよう業務運営を行っている。質問。人員削減により特定の職員に業務が集中することはないか。答え。組織再編やグループ制により組織の効率化や業務量の平準化を図りたい。空き地等の管理について。質問。空き地の実態を把握しているか。答え。建物がない土地の雑草繁茂やゴミの廃棄などの相談は内容により受け付けているが、それ以外の空き地状況や総数などは把握していない。質問。令和4年に所有者不明土地対策計画制度が創設されたが、本市の対応は。答え。制度をどの程度活用できるか研究するとともに、民有地への公金投入は慎重を期し、国や県、近隣自治体の状況を注視したい。日本共産党沢田議員、部活動の地域展開について、質問、本市は令和7年度に実証事業を実施し、令和8年度から地域クラブ活動へ移行する予定である。教員の勤務時間短縮や業務負担軽減が期待される一方、活動場所が遠方になる、指導者の配置ができず、種目が確保されないデメリットも挙げられる。地域展開に移行する部活動の種目数とクラブ数、参加人数はどう変化するのか。答え、運動部は三中学校で現在12種目の部活動があり、10種目を地域展開する予定である。文化部は三中学校で現在7種目の部活動があり、吹奏楽部と新たに8種目の文化活動を合わせた総合文化クラブを文化協会や美術協会と協力し地域展開する予定である。参加人数の変化は現在1、2年生合わせて約500人の生徒が学校部活動に所属している中で、令和7年度のモデル授業には約250名が参加している。日本共産党向川議員、私立病院の経営について、質問、令和6年度の私立病院の決算は7億円を超える大幅赤字となり、そして令和7年度においても3億円以上の赤字の見込みであると答弁があった。この赤字の要因についてどのように分析し、またどのような経営改善の方策を考えているか。答え、人件費の上昇に加え、物価高騰における薬品費や診療材料費等の増加が費用面を押し上げているのが大きく影響し、支出に対して収入が追いついていないことが赤字の主な要因と認識している。経営改善については、薬剤師やリハビリ技師を増員し、令和7年度は人員の充足により上位の加算を取得でき、収入増となっている。また、診療材料検討委員会を毎月開催に変更し、より安価な同等品への切り替えの検討や、新規材料の採用を厳格化し、診療材料費の削減にも力を入れている。関係省庁等へ提出した意見書。工業庁による本市内への収集資料及び浄化槽汚泥の中継基地への搬入にかかる早期改善を求める意見。OTC 類似薬の保険適用除外について慎重な検討を求める意見書。翻訳中、OTC 類似薬とは、ドラッグストア等で購入できる市販薬と有効成分や効能がほぼ同じで医療機関で処方される医療用医薬品のことです。委員会審査結果。総務建設委員会。令和7年度大和高田市一般会計補正予算第5号ほか13議案全会一致で可決。大和高田市市民交流センター条例の一部改正について賛成多数で可決。民政文教委員会。令和7年度 大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号ほか10議案、全会一致で原案通り可決。次の定例会は3月2日月曜に開会される予定です。紙面には令和7年12月市議会定例会の結果と各議員の賛否状況の表が載っていますが、省略いたします。